はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。はい、今日はズーム収録になってます。はい、ということは、今日はゲストをお越しいただいていることになりますので、ゲストの方ちょっとご紹介をしたいと思います。じゃあ、あの仮面ライダーのベルトを掲げてる人お願いします。
はい、どうも、お久しぶりでございます。カラスタジオでございます。
あ、お久しぶりでございます。あ、カラゾンさん、試合したの、この最近。
してない。
あ、してないんだ。中止になっちゃったんだっけ、あれ。
そうです、5月は中止になっちゃったんで、
うん、あ、でも大輝だっけ、あ、やったよね、大輝とやった。
あ、まあ、それはやりました。はい。
あれどうでした、大輝戦は。
いや、面白かったですよ。やっぱやって、あ、プロになったんだなってやっぱ思わされたところもあるし。
そうだね、うん、
やっぱり、あ、すごいなって思うところいっぱいありました。
例えばどこら辺がすごいの、やっぱり。こう、
一番驚いたのはロックアップ。
おお、
うん、
おお、
もう一番初めに俺ちょっと一瞬おーってなって、
言える範囲で言ってください。何がすごかった、ロックアップの。
いや、もう硬さがない、
吸い込まれそうだった。
なんかだから掴んだ感じがしなかった。
はい、わかるわかる、スポンジみたいな感じね。
掴まれた感じもしなかったし、気づいたらそんな感じ、パッてなってて、あ、ってなった感じ。だから跳ね返りがあればそれに対抗する力も出そうとも思うし、あるけど、自分のも消された感じだし、相手もそんなこうガッて来てない、いつの間にかこうなってたみたいな。
なんかね、力で押さえつけるやつじゃない、こう、なんていうか、動けないみたいな感じもあるし、
あ、やべえっていう感じでしたね。
あまりにもスポンジのような感じだから、こっちもなんかこう気分が良くなっちゃって、動きが良くなっちゃうんだよね、ああいういいロックアップに出会うと。
力を出すタイミングが狂いますね、あれは。
だから、よいしょさせられたみたいな感じでね、トークで。
そうですね。
褒められたみたいな感じになって、ちょっとこう、自分の動き良くなっちゃうみたいな。それプロだよね。プロですね。
いや、プロだった
ね。はい、プロですね。はい、素晴らしいと思います。はい。なるほど。
チョップが、
はい、はい。
チョップで初めて耳がキーンってなりました。
そう、耳キーンなんの、チョップって。張り手じゃないの、張り手じゃないの、耳キーンは。
いや、胸に。
はい。
野球チョップもらって、
はいはいはい、
その破裂音で耳がキーンってなりました。
すげえな。
びっくりした。
うん。
なるほど。いや、でもまあ、得るものは大きかったですよ、やっぱり。
なるほどね。はい。
やってよかったです。
いいなぁ、いいなぁ、プロレスできまして、ということで。はい。
はい、DVD もらったんで、いつか。
ああ、そうだね。ちょっと、
はい。
見せて。
はい、
よろしくお願いします。なので、
今日はもう一人じゃないですか。
そうなんです。カラスノさんは、毎回出てもらってるので、特に、細かいフォロー、自己紹介系はなしにしまして、今日は初ゲスト、お呼びしております。はい。じゃあ、初ゲストの方、よろしくお願いします。
こんばんは。我々ですね。
我々、はい。
秩父の森田のキャンプを張っております、ね。すいません。皆さんこんばんは。健康プロレスのマッキーと申します。
はい、健康プロレスマッキーさん、お越しいただきました。はい。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。皆さんは、マスク姿の、マッキーさんしか、ご覧いただいてないと思うんですけど、今日は素顔で、参加していただいているので、はい、貴重な、はい、回でございます。で、実際はこれ、声の録音だけなので、正体がバレることはないので、はい、思う存分喋っていただければと思います。なので、マッキーさん、ごめんなさい。このポッドキャストなんですけど、
はい、
アマチュアプロレスとか聞いてる人、ほぼゼロなんですよ。なので、マキさん申し訳ないですけど、簡単に自己紹介お願いします。すいません。お願いします。
そうですか。
はい、お願いします。
私、健康プロレスのマッキーと申します。
はい。
改めまして。
はい。 第7代ですか、
こちらの MC、
第7代。第7代の健康プロレス世界ヘビー級チャンピオン。我が団体で一番、今一番強い男でございます。
はい、ありがとうございます。はい。一応そういうことになってます。
そうです。長期政権です、長期政権。コロナのおかげで、さらに長期政権になってますよね。健康プロレス半年に一回しかしないので、チャンピオンの王座遍歴って結構大事なんですよね。
はい、
今何年保持してます？
ですね、おそらく3年目か4年目に入って
ると思う。そうなんですよ。で、最長保持が、ハンギョジンマサカの3年半ぐらいだと思うんですよね。はい。
多分
5
年。5
年
トータルで。
5年だっけ？
7回防衛戦やっていて。
はいはいはいはい。
で、1回欠場してるんですよ。
はいはいはい。
肩で。
そうですね。山田さんとやった後ですね。
うん、
はいはい、
うんうんうん。
あ、じゃあ、怪我の、あれがあるわけだ。だから、マッキーさんはコロナのインターバルもって、あ、だから結構いい感じですね。あと1年ぐらいコロナが伸びれば、防衛記録
を超えます。
超えるというですね、はい、ものも残っておりますので、はい。あ、じゃあすみません、どうぞ。話を終わっちゃって申し訳ない。どうぞどうぞ。
まあそんな感じで、MC の藤選手のところで、はい、一緒に頑張らせていただいております。で、カラスノ君とはまた別のところでも交流があったりなかったりしながら頑張らせていただいております。
はいはい、僕はもうマッキーさんからベルト取りたいんで、あのタッグのベルト取りたいんで僕
あ、そうです、あ、ごめんなさい、そうでした、もう一個持ってました。
そうです、もう一個持ってますね。はい、
すいません、すいません、すいません、はい、我々のところとはまた別のところで、はい、活動されているアマチュアプロレスの、はい、WIN さんというところがあるんですけども、はい、まあ、そこ のタッグのベルトを、
はい、
また可愛い弟弟子のですね、
はい、
ボッキーコングジュニア選手と共に、はい、保持しております。
僕も挑戦したんですけど、はい、僕いつの間にかなんかタッグパートナーから切られてまして、解雇されてる。あれ文句言いたいんですけど、解雇される筋合いないんで、俺ちゃんと仕事してるんですけど、解雇されてっていう。
ちゃんと。
あったりとか。もっと違うパートナー連れてまた挑戦しに行きます、僕も。はい。コロナ受けました。はい。ということで、はい。お願いします。はい。で、カラソンさんも、チャンピオンと。ね、RW。
今、
エ
ースオブ RW の。
ね。
はい。新設したばっかりのベルトなんで、まあ、まだ一応初代なんですけど。はい、本当は5月防衛戦やる予定だったんですけど、長かった
んですね。うんうんうん。なので、アマチュアプロレス界の、まあ、結構強いところが今日集まって。
なことないけど。
何を話すかと。はい。
そうですね。
いうことで。
あ、でも、そうですね。
はい。はい、ね、こんなね、こう、プロレス、アマチュアプロレス界の結構中核のメンバーが集まって、何を話すかと。話なんですけど、
それはもう、
はい、
それはもう
ね、はい、ということなので、はいはい、じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあちょっと僕のいつものちょっとタイトルコールをさせてくださいね、お願いします。はい、じゃあ今日のコーナーはこんな感じになります。健康プロレス所属グレート富士が、プロレスやってるっていうのを斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい、そんな今日のコーナーは、
はい、
グレート富士、今更ながらパトレイバー劇場版を見たので教えて偉い人の回です。今日はプロレスの試合話は一切ございません。なのでプロレスファンの方は、この場でちょっとお答えしていただいて結構でございます。今日はパトレイバーについて語る、多分ですね3回か4回ぐらいやるんじゃないかという話になっております。あのですね、
これはすごい、
すごいですね、いいね、強いところがね、3人集まって何話すことかと思えば、パトレイバーの話ですよ。はい。どうしてもですね、僕、このパトレイバーの話をしたくて、皆さんをお呼びしたわけです、今日は。で、どうぞ。
で、僕とマッキーさんは、筋金入りのファンですから。
はい。そうなんですよ。
もうね、あのプロレスの話いっぱい持ってきたんですけどね。
はい、そうなんですか。え、嘘。持ってきたんですか。マジっすか。びっくりしましたね。なんで、あの、まずですね、ちょっと出来事があります。46にして僕初めてパトレーバーの劇場版を見たわけですよ。1?1 も2も一気に見ました。
ああ、はいはいはい。
珍しくないですか?この年、界隈で。
いや、逆に言えば、その、よくその年まで今までそれを通らずに生きてこれましたよ。
でしょ?俺だから、結構オタク目、自分でもオタク目だと思ってたのに、パトレーバー、おー、大丈夫ですか?カルソンさん。
ごめんごめん。いいよ、続けて。
はいはいはい。で、私、やっぱりあの、アキラ大好きなんですね。大友克洋さん。
はいはいはい。
がっつり見てますと。で、実家に漫画あったんだけど捨てられちゃいましたぐらいな感じの、アキラはがっつり見てます。で、白尾正宗、アップルシード。これも前回持ってます。がっつり見てます。この二つ見てて、パトレーバー劇場版見てないってなんかおかしいですよね。なんか、今、まあ、よくよく考えると。はい。なので、素養はあったんだと思うんですけど、なぜか今までちょっと通ってなくて、で、今見たことに対して、まあ衝撃を受けたわけですよ。で、まず、その、僕は、その、今までパトレイバーの劇場版を見なかったことに対して、皆さんにお詫びしたい。この年まで見なかった。
いや、そうですね。
はい。
世界中に謝った方がいい。
世界中にそうです。この場を借りて、インターネットという場を借りまして、全世界にお詫び申し上げたい。
そうです。
46までパトレイバーの劇場版見なくて、申し訳ございませんでした。
本当に。
はい。本当はですね、1分ぐらい謝っておきたかったところなんですが、まあ、ここで終了します。で、ちょっと言い訳をさせてもらいたいんです。言い訳を。
はい。まあ、でも言い訳ですからね。
言い訳だけど、言い訳をさせてください。はい。
まあまあいい。
なぜ、僕はここの年までパトレーバーを見なかったのかと。ね。そもそもが、なんていうでしょう。僕、だから僕が、このパトレーバーの、まず僕はですね、漫画を読んでたんです、実は。少年サンデーは、毎週買って読んでたので、まず少年サンデーの、結城正美のパトレーバーを見たのが、まあ、初めてですわ、パトレーバー。
はいはいはい。
だからね、毎週読んでたわけです。
はいはい。
で、OVA が、まあ、同じぐらいとか、もうちょっと前ぐらいにやってたらしいですね。はい。
ありですね。
ありです。やってましたし、まあ、終わった後も、まあ人気の中で劇場版がやるわけじゃないですか。
まあ、アニメの最中にね。
アニメ、あ、まあ、OVA と漫画が並行して終わって、で、劇場版ですよね。流れとしては。
でね、劇場版はアニメ放映中です。
いや、アニメ、あ、放映中なのこれ。アニメ、
で
も
アニメ89年なんで。
89年の10月なんですよ。
そうです。で、12月のはずなんですよ。
いや、違うんですよ。7月15なんですよ、調べましたら。
あ、劇パトが?
劇パト、劇1が。はい。
あれ、90年だったっけ?
いや、89年の7月15日に公開されてまして。そうなんですよ。なので、一応、僕、だから漫画版は中1ぐらいから、見てたわけですね。で、OVA はあるとは知りつつも。
はいはい。
いや、だって漫画の焼き直しみたいな感じだったら見る必要ないぐらいな感じで思ってたわけです、僕は。
はいはい、はい。
まずそれが勘違いじゃないですか。いわゆる一つの。
まあそうですね。
で、パトレイバーがまずその、俺は理解してなかったのは、結城正美が原作で、その作品がアニメ化されると思ってたんですけど、まあそもそもそれは違うんですよね。いわゆるヘッドギアというチームがあって、で、そのチームがメディアミックスという形で OVA と漫画と映画をみたいなことをしてたっていうことを、まあ僕はちゃんと理解してなかったわけです。 だからまあ毎週サンデーで買ってるもんだから、別に劇場版もどうせダイジェストだろうと。
そんなことはないよ。
で追っかける必要ないかなという感じで、まあいわゆる外してたわけですよ、司会から。まあそもそもまあ中学の時っていうのは結構部活も忙しかったわけですよ、バスケ部が自分の中でいうのがあるので、そのまあいわゆる中3ぐらいですよ、その中2から中3ぐらいですよね、アニメテレビアニメ版もその後スタートしたわけですね、劇場版終わった後。
そうね。
でしかも水曜日の5時とかですよね。
そう、
いう感じなので、まあこのぐわーっといった流れに関しては僕はだからあんまり乗れてなかった感じなんですよ。部活忙しいし、劇場版もなんかあるとは聞いてるけどみたいな。だってあるんですよ、僕はだから月刊コンプティックとかそういうのは読んでるわけですよ。
コンプティック
、はい、いやでも結構パトレーバー特集とかやってたと思うんですよね、なんか。
いやだからそしたら普通行くでしょ、
うん、ね、普通
コンプティックまで行ったら読むでしょ。
ねえ、そこまで読んでてパトレーバーだけ外してるわけですよ、僕なんか知んないけど、うん、っていう、こう中学高校時代を過ごし、で新しい OVA が出たんでしょ高校時代の時に、1990年から1992年ぐらいまでにその新 OVA 版みたいなのが出たっていう、
出たね、
歴史で言うとね。で劇場版2が出た時、これ1993年の8月7日公開だし、この時僕浪人生なんですよ。
はいはい。
さすがに浪人の時に映画見るってなんか罪悪感があるじゃないですか。というのでこの劇場版2も初したわけですね、僕は。まあこんな中で僕の青春時代終わっちゃってるわけですね、こうバーっと。そっから学プロ、大学入って学プロ入っちゃってみたいな感じになっちゃってるんで、
はいはいはい、
うまくパトレイバーの劇場版とはスイングしてないんですよ、僕は。ということで今まで見てなかったというわけです。ちなみにパトレイバー劇場版3は2002年の3月30日に公開されてるみたいですけど、それ僕社会人だったので、まあ、忙しいから見てなかったっていう感じだと思います。はい、まあ、こんな感じで、まあ言い訳をさせていただくと、漫画読んでたからいいやとか、部活忙しかったからいいやとか、浪人だからいいやとか見ないでも。という形で、僕はだから、押井守には一切触れずに生きてきたわけですよ。結城まさみには触れてたけど、押井守には触れてなかったわけですね。
うん。マッキーさん、これは有罪ですよ。
もう確定ですね。
有罪
ですね。
何の罪、は
い、
何の罪、
いや
罪状は。
パトレーバーちゃんと見てこなかった罪ですよ、もうそんなの。
まあそうですね。うん、まあ確かにそれは。うん、実刑はどれぐらいなんですか、これ。
実刑、まあだから今後、うん、そうですね、まあ向こう10年間ぐらいはちょっと劇パク1を月1ぐらいでちゃんと見てもらわないと。
ああそうなんだ。
そう
なんだ、なるほど、うん、まあまあじゃあ
一回見てわかるほど簡単なものじゃない。
ああなるほどなるほどなるほどなるほど、まあ確かに、うん、確かにそういう衝撃度はありましたね、はい、
うん、
でじゃあなんで46にもなって僕はパトレーバー劇場版を見ることになったかっていう経緯をちょっとだけお話しさせてください。
あ、ブスさんさ、
はい、
お酒飲もうよ。
あ、そうだ、飲もう、忘れてた。今日は酒飲みながらがっつり語ろうということで、皆さんお酒をご用意いただいてると思います。で、各自ですねお願いしたいのはおすすめのお酒のつまみ、今日持ってると思うんですけど、
はい、
持ってなくてもいいです。これだけは皆さん酒、じゃあ、このポッドキャスト聞くには、このお酒のつまみを食いながら酒飲んでもいいよ、みたいな。そういうおすすめでもいいし、はい、今日は僕はこの気に入ったつまみで酒を飲むんだと。いうちょっと紹介をしていただきたいと思います。じゃあ、カラソンさんからお願いします。はい。
業務スーパーで買う、ターキーランチョンミートという七面鳥の肉のランチョンミートです。
行数であるんだ。はいはいはい。行数であるんですね、行数。
行数スーパーであるんです。
100円ちょっと
で。はいはいはい。
で、これ結構入ってるんで、うんうんうん、これだけでも全然お腹いっぱいになるんで。
なるね、なるね。いいと思います。
で、これを、なんか、ちょくちょくつまみながら、
はいはい。
今日はやろうかなと。
はいはいはい。
はい。
わかりました。じゃあ、マキさん、ちょっとおすすめのおつまみ一品ご紹介いただください。
私、今日用意してるのは、はい、私、居住が葛飾区なんですけど、
はい、
葛飾区のとあるスーパーマーケットで買ってきた、
はい、
マグロのブツです。
おいやいや、シンプルイズベストですね。はい、
具体的な品物じゃ、商品名じゃないのは、一応これが一つ。はいはい、で、今日ちょっと手元にはないんですけど、はいはい、おすすめのものとしては、はい、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、はい、成城石。
ああ、成城石。はい。
こちらで、主に手に入る、手巻き納豆。
おー。
ご存知ですか？ですね。
それは全国店舗、そうな、やっぱおすすめ、なんかこう、地域の差が出るとかじゃないわけだ。
おそらくあると思います。どこの成城石にも。
はい、
ですね。まあ、これ、後で調べてもらったらいいかと思うんですけど、いわゆる、このマグロのブツであるとか、濡れ物じゃなくて乾き物の部類にある。
はいはいはいはい、
海苔にですね、
はい、
フリーズドライみたいになっている納豆が詰まってる状態です。
へ
え。で、いわゆる、なんつったらいいんだろうか、すごく、イメージとして、はい、申し上げると、海苔、納豆で海苔でカプリコみたいになってるものです。
はいはいはい、わかります。
じゃあ、ちっちゃいこれぐらいの、1個がこれぐらい、
はいはいはい。
3センチから5センチぐらいの大きさで、円錐状に海苔で、フリーズドライの納豆を巻いてあるんです。一口サイズなんですよ。で、ポリポリ、ポリポリ食べるんですけども。
はいはい。
うまそう。
うまい。
うまそうですね。じゃあ、それは、ちょっと、はい、どっかで、はい、共有しときますので。
はい。はい、スナックっぽいものですね。
はい。なるほど。
これめっちゃ美味しいです。
じゃあ、それは、ちょっと、はい、バタサッとします。で、私、はい、いいですかね。私はですね、はい、神奈川県に何店舗かあります、いきなりステーキみたいな、ステーキバーみたいなのが、ボンドっていうところがありまして、私の近所にもあるんですね、ボンドっていうの。で、そのステーキ屋さんが、5月で閉店になるという話なので、で、結構美味しいんですよ。だから、ね、ちょこちょこ利用してたんですが、閉店するということで、今日はその、ボンドの牧草牛の、イチボ、200g、1600円を買ってきまして、はい、これをつまみにしながら。
この間もなんかこの間もなんか買ってなかった。
この間はキッチンカー。キッチンカーの、そう。ラム。うん、
あれもうまそうだった。
あれもうま、いや、あれはうまいんですよ。はい。っていうのがありまして、これを牧草牛を食べながら、はい、行きたいと思います。じゃあ、皆さん、ちょっと、お酒、持ってください。
はい。乾杯しましょう。
はい、じゃあ、パトレーバーに、乾杯。
乾杯。薄いラー油の。
ちょ、実験食らってるやつが言うね。
うめえな、これ。うめえな、これ。
誰が誰に言ってんの。
いや。いや、本当にね、その懺悔したいわけですよ、僕は。はい。なので、はい。牧草牛と一緒に懺悔しますよ、私。ちょっと、肉食わしてください、肉。
はい。う
ん。本当だったらうまい棒だからね。
そうね。
そんな罪人には。
うん。
うん。
いや、うまい。
実食中ですね。
そうです、しばし。はい。あ、じゃあ、もう入りましょう。
聞いてる人、この間、何聞かされてんだって感じですかね。
今日はですね、ノー編集です。ノンストップでいきますんで。はい。で、もう一回、じゃあ話戻ります。じゃあ僕が、なぜ劇場版を46人もなって見たかっていう経緯をお話しします。はいはいはい、まずですね、うん、 ネットフリックスに僕、このゴールデンウィークに加入しまして。
はいはい。
あの、嫁が、あの、イテオンクラス見たいと。韓流ドラマがありまして。
あ、はいはいはい。
っていうので、ネットフリックスに一応加入したわけですよ。
はい。
でもその前に、その加入しようと思ったら、あの、間違えて、ネットフリックスじゃなくて、ユーネクストに加入しちゃったんですよ。で、ユーネクストは30日無料なんですよ。で、まあ、なので、ネットフリに関しては、まあ、もちろん、韓流のそのイテオンクラスを見たいからっつって、まあ、見てましたけど、1ヶ月無料なんでもったいないから、なんか見なよ、という話だったので、まあ、見たのが、あの、きっかけなんですね。
はい、
で、その、前は何でかっていうと、まあもうそれからもともとパトレーバーの劇場は見たいなと思ってた理由がありまして。
はいはい。
それ遡ると、まあその、4DX だっけ劇場版。この2年ぐらいで、こうリバイバルされましたよね、パトレーバー。
僕行った。
あ、行った。はいはいはい。あの中のキャンペーンみたいな中で、あの、いわゆるあの、パトレーバーのオタクの人がいるじゃないですか。いろんなそういうのが動画を出したりするじゃないですか。
うん。
で、その中で、あの、うねつねひろさんっていう方がいらっしゃるんですよ。
はい。
その人がかなり、なんか、そのパトレーバーを熱く語る動画が何個かあるんですね。で、あの、あとその、日本のアニメ史と、その人はだから、社会学評論家みたいな感じだよね。なんで普通に真面目に社会学のことも話しながらパトレーバーの話もするみたいなので、
はい、
でいう動画があってちょっと見た時になんかすげえ面白そうなことを熱く語ってんなというのをもうチェックしてたわけですよ、
はい、
でそれがですねその時のそれでちょっと本もその母性のディスポトピアっていう本がありましてそれも買ったんですけど社会学の本みたいな感じなんですね。だから、開始10ページ目で読めなくなっちゃって。難しすぎて。で、いわゆるですね、この本は宮崎駿と富野勇樹と押井守の、まあ、評論が載ってる本なんですよ。
はいはいはい、
評論が載ってるんだけど、まあなんつうんですか、この社会学のように。戦後の文化とか、
はいはい、
欧米比較とか、なんじゃらとかっていうのがあって、さっぱりわかんなくて。これは、多分俺は映画を見て、もうちょっとドリルダウンしてからじゃないと、これは見れないんだと思って、本は買ったんですけど、ずーっとこの、ね、数年ぐらい寝かしている状態なんですね。
はいはい、
なので、いつか見たろうと思ってて、動画があって、で、Unext で見れるってなったんで、ちょっと見たっていうのが。
はいはいはい、
で、その、もっと前で行くと、その、富士の深夜番組で、FOD ってあるじゃないですか、富士の。月額動画だけ。あれを紹介する深夜番組みたいなのがあったわけですよ。でそれに、その、宇野恒大さんというのが出てて、
はいはい、
その時はパトレーバーじゃないんだけど、別の話をしてたんだけど、めちゃめちゃその人の語り口が良くて、その人を覚えてたんですよ。で、あ、そうなんだなと思って引っかかったわけです。で、その、おそらく、一週間前ぐらいの話なんですけど、多分プロレスの打ち上げで、あなたとあなたが、打ち上げでパトレーバーの話してたんですよ。
まあ、僕とマッキーさんは、大体、してるとこありますからね。
してるよね。で、
うんうん、
で俺その間に入って一切分かんなかったから、へーって聞いてただけなんですよ。
うん、
で、なんか1時間ぐらいずーっとパトレーバーの、なんかことばっかり喋ってましたよね。あなたたち二人が。
まあ、あったでしょうね。
あったんですよ。で、一切私話入れなくて。見てないの？みたいな。カラスの方がいつもの調子で。え、見てないの？みたいな。
だって履修してない人が悪いっすもん。
だから今まで絡んできてないわけですよ、そのこういういろんな事情があって、うんうんうん、複雑な事情があってね、
いや複雑じゃないですけどね、
めちゃめちゃこう数奇な運命でね出会ってないんですよ、パトレイバー。
言い方
ねえ、あの、見た方がいいっすよとかって、すげえ言われて。見てないの、うん、と言われて。で、なんかムカついたんですよ。
うん。
本当のきっかけは、だから、この3人で飲み会で喋ってる時に、パトレイバー見てないって言われて、バカにされたのが見るきっかけです。
うん、まあでも、やっぱり、いや、なんつったらいいんですかね。やっぱその、全人類がだからその必修科目とするべきものだと思うんですよ。
まあ、あの、うん、46で見て、俺もそう思った。うん、見た方がいいなと思う、人は。
うん。うん。やっぱあれは、そうですね。
あと、プロレスと相性良さそうですよね。プロレスが好きな人は、あの、押井守るは通った方が良さそうな感じがしますよ。
でもね、押井守るはね、必ずしもそうじゃないですよ。
そう、はい、あ、それはだから、この後教えてよ、その。
はい。
ね、あの、まあ、俺もだから調べて、こう、こうなった時もあるが、こうなった時もあるのはわかるので。
っていうか、まあ、あれは本当に人を選ぶ。
あ、はい。
とにかく人。
はい、はい、はい。
パトレーバーが大丈夫でも、押井守る別に好きじゃないって人多分いると思いますよ。
はい、はい、はい、はい。なるほどね。っていうところをちょっと掘っていきたいなと思いまして、
はい、
はい、なのでまずはあの劇場版1を僕らが見させていただいたわけです、その U-NEXT で、
はい、
ああそうなんだという話で、
はい、
で、あのどうでしょう、簡単に、あ、そうだ、皆さんはその押井守のこの劇場版にあった出会った年とその時どんな感想を持ったかっていうのをちょっと教えてほしいんです、このあらすじとか言う前に。マッキーさんからお願いします。
これは劇場版の感想という、
劇場版1の方です、1の方です、
1の方です、うん、ですね、あの1に関しては、
はい、
僕もあの
何歳ぐらいの時ですか、はい、
ね、あの実際やってたのがだいぶ、ま、あの88年89年ぐらい、
89年の7月15日公開みたいです。
ですよね。で、あの原作自体漫画藤井選手が見てたようなあの、うん、サンデーの頃は もう1年2年前
です、ね、そうですね、はい、そうです。
あのね、そのリアルタイムでは私も見てないんですよ。
あ、はあ、はあ、はあ、
ね、20年ぐらい前になるんです、初めて見たのは。
はいはいはい、
うん、映画の方、
うん、いや、もう社会人になってるって感じですか。
そうですね、そうですね。アニメ作品、うん、あのテレビ版、うん、OVA、うん、新旧新を見て、
はいはい、
で漫画をちょっと見て、
はいはい、
っていう入り方 でからその映画劇場版見たんですけど、
じゃあなんか僕となんか入りは同じなんですね、その後から見
たかもしれないですね、うん、そっからすると入りやすいなと、見やすいなと思いました、うん、1に関しては、
うん、
あのエンターテインメント性がそのまま引き継がれてるっていうようなイメージでした、うん、当時、うん、深くは分かんないです、
はいはいはい、
ストーリーって、うん、っていう感じでした。
なるほど、なるほど、
うん、
カラゾンさんどうでした。
僕は、うん、多分中学生ぐらいのやつ見たの、
はいはい、
で、もともと兄貴の影響で俺、うん、多分見てるんですよ、
うんうん、
兄貴が見てたもんが漫画でありアニメなりっていうのは俺が見てることが多いんですよ。で、
はい、
アニメはあの当時って夕方の4時ぐらいから再放送を含めてアニメのゴールデンタイム長かったんですよ。
はいはいはい、はい、
8時ぐらいまでずっとアニメ連続でいろんなチャンネルを回していけば見れる。
あ、そんなにあった、8時まであったんだ。
8時ぐらいまでは行ける時はありました、ね、8時とか、まあ、7時半ぐらいまでで、8時から今度はあの7時半ぐらいから今度バラエティみたいな時もありますけど、うんうんうん、少なくとも7時ぐらいまではつながるんですよ。だからなんか日テレ行って、うん、テレ東行って、うんうんうん、なんか富士行ってみたいな、
うんうんうんうん、
で水曜日なんかドラゴンボールやってたんで、
ああそうか、
だから結構ずっとつながるんですよ。
なんか8時までありそうだね、その流れだと。確かに、
はい、それでずっと見てて、でも俺あの劇パト1は映画館で見てないんですよ。
うんうんうんうんうん、
映画館で見てなくて、うん、多分兄貴の友達がビデオを多分買ったのを貸してもらった時に俺見てるんですよ。で最初の印象はもうとにかく難しいことわかんないんですよ、中学生ぐらいだから、だけど俺はなんかもうバトルもいっぱいあるし、霊式かっけーだし、ほらそうだからめちゃくちゃ面白かったですね。ただあのまあ後でまた話しますけど、松井さんがあの転居先をずっと探ってるあのシーン
それな、
つまんなかったですよ、や
っぱり。あ、つまんなかったんだ。はいはいはい。
中学生の頃は、やっぱプロの深さにわからないから、あれが一体何を意味してるのかっつったら、そんなにいらないパートなんですよ、やっぱり。
はいはい。
活躍するとこが見たいから。
子供からするとな。
うん、そうそうです。だけど、それが、年をこうやって重ねていけばいくほど、あのシーンこそが、あの、劇場と一致のいいところなんですよ。
うん。そうね。
だそれがわかるようになるまで、やっぱり結構かかりましたよね、時間は。それこそ1年に何回か絶対見るんで、
劇場版で一応。あ、そうなの？は
いはいはい。全然見ます。
すげ
え。天然の話か俺見てます、ユーネクストで。
あ、はいはいはい。
だから、ちょくちょく見るんですよ、やっぱり。
うんうんうん。
だから、すごい好きな映画だから、だから、4D も見に行ったし、
はい。
そう、だからそうですね、やっぱり、その、さっきマッキーさんが言ってた、やっぱエンターテイメント性っていうか、なんか、頭空っぽにしてても楽しいし、深いとこ見ようと思ったら深いとこ見れるしっていう。まあ、楽器の頃はだから、なんかもうかっけーで見てましたね。
ああ、なるほどね。
ロボットアニメとか、
はい。
特撮ウルトラマンとか、
はい。
あの辺が最後に出てくるロボットがガチャガチャやる、ヒーローが出てきてガチャガチャ戦う、これが一番散りばめられてるのが多分1だったと。で、やっぱ見やすい。さっきの、松井刑事たちが、足跡を、
はい、
ね、犯人の足跡をたどるっていうシーンは、はい、つまらないっていうのは、やっぱり当然なんだよね。最初の、はい、幼い頃に見てれば当然なんですよ。はいはい、
そうそうそうそう。
だから、
確かにそうなんですよ。僕も、そうなんですよ。最初、僕の感想を言うと、そうなんですよ。中学生のオンタイムで、あれ見たら面白いって思うかなっていうのが最初見て思ったやつ。そう、さっきのその松井さんのシーンとか、はい、あれもそうなんですよ。だし、とにかく鳥じゃないですか、鳥。
鳥。
鳥だらけで、なんか鳥みたいな。何でもかんでも鳥だったから、鳥の映画だみたいな、俺はそんな感じ、最初。の、もあるし、静止画。なんつうの、滑ら、映画版だからもっと滑らかに動けばいいのに、あえて止めてるみたいなのがあるじゃないですか。なんか勇気あるな、なんか無音な状態がポッてあったりするじゃないですか。
それがだから押井守なんですよ。
ね、あれがすげえ勇気や。だから J ホワイトみたいな感じかなと思った。
急にプロレス話
映画する。一切しないって言っときながらね。だから、なんで、まあまあ、あと、まあ、後でさせてもいいですけど、例えばシゲさんが帰ってきたシーンあるじゃないですか。
はい。
帰ってきて、バーって喋ってる時に、アスマが、こう、指をこう、横に刺してるんだけど、ずっとシゲさんが喋ってる間、動いてないじゃないですか。あれもおかしいじゃないですか、普通。
まあ、
そうなんだ。おかしいって思ったことね。
ずっと横にしたまま、なんかこう止まってる感じがするじゃないですか。シゲさんは動いてるのに、他の人は止まってるみたいな感じの絵が、本来だったらなんかこう、お互いが演技して動きあって出しゃいいのに、シゲさんがフォーカスしたいがために、他が静止画のようになってるっていうのが、すげえ言いたかったことがそこなんだな、みたいなのが、あったりとか、何らかのこう意図がその鳥に関してもあるんだなと思ったんです。だからまだ何にも調べてない時ですよ。そのただ単純に見て、だって鳥ばっかだし、なんかあるな、なんかあるぞこれはって思ってしまったんです。だからこれで衝撃を受けていろいろ探すわけですよ、ネットのっていう、こうインパクトを与えたのが僕のパトレーバー劇場版は感想だったんですけど、はい。なので、まあ、だからみんなあるわけですね、その情景みたいなのが。
うん。
なのでちょっと簡単にじゃああらすじをちょっと追いかけながら、あの刺したいときはこう刺してくださいね、という流れの中でちょっと多分ですね、あの今日はあのアンカーというソフトでスマホで撮ってまして、あのだいたい1時間で多分ワンパケットみたいな感じの切り方になるんですが、今40分を経過しました。あらすじ言ってる間にあら終わるような気がするので、多分これは前編になると思うので、あらすじの途中前編ぐらいで終わるかもしれないんですが、皆様お付き合いくださいということです。はい、じゃああらすじをちょっと言ってみましょう。はい、まずはですね、やっぱ鳥ですよね、最初出てくるのカラス。
そうなの？
あれ？なんかある男がさ、なんかビルの屋上に立ってて、
まあまあ、うんうん、そこだよね、一番初めは。
そうそうそう。で鳥みたいな、カラスで鳥みたいな。で、ある男がなんかこうにやりって笑いながら飛び降りるわけですよね、なんかこうポーンと、うんうん。なんかそんなシーンが終わって、で、印象的なシーンですよね。でそうすると、まあ、なんかその、特殊二課の日常みたいな感じになるんでしたっけ、
うん、確かに。いや、そっから自衛隊でしょ。
自衛隊の方か。
X10 の暴走。
レイバー、多速歩行レイバーが暴走するわけですな、なんか。
X10 ね。
自衛隊のものと思われるもの。それをこう、周りがこう、必死になって止めるわけですな。で、止めまし、ね、そうです。
ヘルダイバーね。
うん。名前をごめんなさい、そこまで知らないですか。え、何ですか、その、レイバーの名前を言ってください、教え、え、レイバーの名前、
本当言ってもらわないと困ります。
え、知ら
ん。レイバーがとか、自衛隊がとか言われてもちょっとわかんない
です。え、マジで？そういうオタク、そういう人？あ、え、あん？
え、カラソロ君、多分ね、みんなついてこれないから。
あ、じゃあ、ちょっと、じゃあ、そこは、体を刺してくれって刺してもらって。ちなみに、その、多速歩行レイバーは、なんていう？
暴走してたレイバーは、X10 ね。
X10、はいはい。で、みんなでこう、なんか、バカバカって。
あれはヘルダイバーですね。あれ、陸上自衛隊のレイバー。
なるほど。なるほど。ヘルダイバー。はいはい。あれは OVA にも出てた、ヘルダイバー。
あれはもう、アニメ版でも OVA 版でも出て
くる。出てくるという。
陸上自衛隊の専用のやつ。
専用のやつです、ということ。はい、ありがとうございます。お、では、そう、今日は教えてもらう側ですね。はい。X10、X10、はいはい。
うん、
を、まあみんなでこう捕まえるわけだな。こう。
そうですね。蜂の巣に。
行動不能にしなきゃ、つって、暴走してるから、つって止めましたと。で、コックピットを開けたら、中は無人だった、みたいな感じ。
はい。
っていうシーンで、
こう、ふわっと。ここで流れてる曲がヘビーアーマーですね。はい
まあそうなんですけどね、
それサントラのヘビーアーマーという曲があるわけですな。
いやでもヘビーアーマー聞いたら絶対ニュース番組で聞いたことある曲です。
はい、
あ、なんかね、あの、
はい、ニュース番組で使われる率異常ですから、あの曲。
あ、そうなんだ。あの911の後で結構パトレーバーの曲使われたっていうのはそれ。
あ、でもヘビーアーマーはめちゃ使われてると思いますよ。
あ、そうなんだ。
はい、
なるほど。ちょっと勉強しよう。じゃあ、ヘビーアーマーね。ヘビーアーマー。
はい。
はい、で、その後で、あの、この2ヶ月ぐらいで、レイバーの暴走が多発してるよ、みたいな話があるわけだ。
そうそうですね。
1ヶ月で家に帰れたのが3日しかないんだと。これは夫婦の危機ですわ、という、あの、真摯の言うこと。
あ、真摯だね。
ね、言うことがあって、いう話ですな。まあそんな中でまたこう出動要請がかかるって感じか。
はい。
なるほど。で、まあちょっといろいろ抑えるシーンとか端折らせていただきますが、まあそこで出動したレイバーもまた暴走するわけですな。
まあ、あの作業用レイバー。
作業用レイバーが暴走して、はい、コックピットをぬ、
はい、
タイラント。
あれ黄色いやつね、タイラント。
タイラント。なるほど。なるほど。すいません。
これ出ますよ。
出る。出る。何に出る？試験？え、なんか試験出る。
てか、富士山の今日は、あれですかね、犯罪者更生プログラムですかね。
何それ？ 出所できないのそれ。タイランと答えられないと、俺出所できないの。
構成プログラムですか。
マジで。
構成プログラム。うん、これは。
出れない。
専門在任ですか。
在任、あ、まあまあ、まあいい、在任は認めたとして、うん、タイランと答えられると出れないの。俺、監獄から。
こんなのは当たり前の話ですから。
当たり前なんだ。あ、そう。
そうですね。
あ、そう。
本当に。
なるほど。タイランドね。うん、覚えましょう。覚えましょう。
働いてないぞ、今日。
いや、教えて会なんで、教えてもらおう会なんで。
ただ、そこで僕、好きなのが、班長のおやすさんが、
はい。
レイバー川に、突っ込んだバカどうしたっていうのを、
はい、太田ですね。
めちゃくちゃ
なんですよ。はい、はい、はい。わかるわかる。
裏でシャワー浴びてますって言った後、終わったら俺のとこ連れてこいっていう、あれの一連の流れが、まあ、いかにも特殊にいかんですね。
そうですね。まあ、いわゆる、なんか、備品っていう感じがするよね。その、特殊って、だから俺漫画の時も思ったんですけど、特殊にかっていう表現がまたすげえなと思ってて。ロボットなのに、いわゆる車両扱いじゃないですか。
車両ですね。
会社経費の備品じゃないですか、扱いとしては。なんで、いや、だから車、ぶつけちゃって凹ましちゃったんだよ。ざげんなよ、お前。これいくらかかんと思ってんだよ。の延長線上が、レイバーになるわけだよな。
まあまあ、そう。
板金屋でお前、保険使ったけど、お前20万かかったよが、2億か、2000万ぐらいかかったよ、お前、みたいな、そんな感じになっちゃうわけだな。
だから、おやすさんが怒ってるのは、単純にレイバーを大事にしないから怒ってるんですよ。
はい、はい、はい。はい。昔の職人だからね。昔から。
そうなんですね。だから、ちゃんと動かせよっていう。
はい。
だから、まあ、大体太田さんは叱られる役です。
そうですな。はい。
使い方も大概だったからですね。
まあ、そうですね。
はい、
うん。
で、そのタイラント、あ、じゃあ、進めましょうか。そのタイラントが、操縦席引っこ抜いて止めたと思ったとしても、はい、なぜか再起動しちゃうわけだよな。合ってます合ってます
合ってます
合ってますね、合ってます。ってことはなんか、これおかしいぞ、という話になるんでしょ、
まあ、で、にわかには信じられんことです。
なので、まあなんかちょっとおかしいぞということで、アスマが後藤さんに、ちょっとおかしいんですけど、って言うんだけど、いや別にそんなんないよ、適当に報告書書いときゃいいじゃねえか、と、煽るわけですよな。そういう、血気盛んな若者を、いや、それやってよ、やってよって言うと多分、なんかめんどくせえなと思ってやらないと思うんだけど、いや、無理だよ、お前、そんな無理だよ、そんなめんどくさい、やめたほうがいいよ、やめたほうがいいよって言うと、いやよ、いやよ、もう好きのうちでやっちゃうっていうタイプの、扱い方がうまいのかどうか知らないですけど、それを焚きつけたかゆえに、アスマはいろいろこう調べるわけですな、徹夜で。まあ、そうすると、その過去の事件の統計とかを踏まえると、この、事故が起こっているというか、まあ、暴走が起こっているものの、まあ、ほとんどというか全部が、この頃まだ、PC98 とか、MS-DOS っていう世界の、パソコンの部分だったのに、OS という名前が、登場しているという、HOS っていう次世代 OS が、しかも OS じゃなくて次世代 OS と言われている。
そうです。
が原因なんじゃないかっていう話になって。で、それの、じゃあ、ホスっていうのは誰が作ってるかっていうと、その、アスマのお父さんの篠原重工が作ってるよということで、じゃあ、その篠原重工の、ことを調べようみたいな話になるわけですな。で、そうすると、その、プログラム開発者っていうのが、こう、調べると出てくるんだ。ホバ A1 ってやつな。はい。で、合ってますね。はい。で、その、ホバ A1 っていうのが、まあ、いわゆる、そのホスというものを開発した人間で、でその人はもう自殺をしてしまったと。それが あこのオープニングのあれっていう、
そうね、
っていう感じになるわけですな、ね、はい。でそれはまあいわゆるそれはだから俺後から知ったんだけど、 OVA でも名前が出てたらしいんだけど、バビロンプロジェクトという、
はい、
まあ海ほたるが、まあ、いわゆる川崎、木更津間流れてると思うんだけど、まあ、あそこら辺の一帯、まあ、いわゆる東京湾にかかるあそこら辺の一帯を全て埋め立ててしまえば、 土地問題といわゆるそういった問題が解決するんじゃないかということで一斉埋め立てプロジェクトっていうのが発生してたわけっていう、それ合ってますよね、はい。
あと水上都市みたいなものを作るっていう、
ね、あとそうです、津波とかが起こった時に、まあいわゆる僕の住んでた実家の江東区みたいなのはいわゆるゼロメートル地帯と言われてまして、はい、水面より下なんですよ土地が、地面が。なので洪水が起こったり津波が来た時は一巻の終わりだって言われてたところなんですね。江戸川区とか江東区っていうのねっていうところなので、まあいわゆる常に水害の危険にさらされている湾岸都市に対して一つのこう解決策を取ろうと、
はい、
まあ高い土地にすればいいんじゃないのっていうことでね、
まあね、
まあまあまあ、うん、
その埋め立て地全体かつその全体が高いところにあれば大丈夫なんじゃないのみたいなのがバビロンプロジェクトっていう流れでいいですね、うん、埋め立て地かつ高層地を作るみたいな、そういうで、その高層地を作るっていうのも軒並みならぬこう人件費もそうだし運動量というか活動量も あるから、レイバーという機械の技術を持ってその人間がやるより何倍も何百倍も効率のいい作業でこの埋め立て地計画を実行しましょうみたいな話になってたわけですな。でさらにそのホバー H が作ったホスっていうのはその通常の、レイバーの、稼働率を約 30% 引き上げるという形になるので、
はい、
計画が やはりその完成がかなり短くなるんじゃないかと言われて画期的な OS だと言われてた。なので、ほとんどの、レイバーにはそのホスというものが今搭載している状態だよみたいな感じでいいよね。今で言うと、まあ、家のパソコンはだいたい Windows 10になってるよみたいなそんな感じの状態ってことだね。はい。なのでこのホスっていうのがもしかしたら危ないんじゃないかと。あ、そこで出てくるのが箱舟の話ってここら辺で出てくるの？
箱舟はもうだって最初の頃に出てますよ。最初の南雲さんが
正
式な非
常用。そうかそうか。そうだね。OVA で活躍した98式 AV ってやつでいいの？
AV98
式。はい。これがいわゆる新しくなるんで、ゼロ式ってやつ、そう、
まあ、タイプゼロ。
タイプゼロ。
タイプ。
になるので、その実験テストしてましたっていう形になる。それがそのホスを搭載してるレイバーと言われてるやつだな。で、そこで、実験場だったのがその箱舟という、そのバビロンプロジェクトをする、まあ、中心地帯みたいなところですか。
そうですね。
はいはい。で、その、実際はじゃあその、ホスが危ないので、で、危ないというか、ちょっと怪しいかもしれないからって言って、そのゼロ式は第一小隊に投入される予定だったんだね。南雲さんのところの部隊。なんだけど、もうちょいちょっと検証した方がいいんじゃないのみたいな感じで、投入が遅れてたわけですよね。だから第二小隊が結構働かされてたみたいなのもあるわけですね。はい。
もともとだってアニメ版では第一小隊って Python しか使ってなかったっすよね。
あ、そうなんだ。
あ、多分。
で、あとで、ピースメーカーとか出てくるんで。
はいはい。Python もピースメーカーも知らん。
いやいやいや、勘弁してくださいよ。
ピースメーカーってあれ、あれ、メタルギアソリッドのこと？
あ、ちょっと何言ってるか
分
かんない。
嘘。またケーキが伸びました。
そうですか。え、出られない。出られないですか、これ。
もう、今日は出られない可能性。
今日出られない可能性高いね。もう50分超えてますよ、これ。前半も行ってないですよ、これ。あらすじ。
零式、
はい、
ピースメーカーっていう、はい、まあ、あたりになると、はい、新しく導入された、まあ、簡単に言うと新しいロボットです。
はい、はい、はい、はい。
最新鋭。
はい、はい。
で、おおよその大前提として、特殊2課、
はい、
の方向にある、イングラム2台、1号機、2号機。
はい。
これはもう、はい、おなじみの、ずっと使ってるおなじみの機体なんです。うん、
はい、はい。
そこにこう新しい最新鋭のロボットとして 道具として霊式して、ピースメーカー導入しようかっていう試験を先ほどのお話でこう導入されかかるってい
うかかるんですよ。なんだけど、まあ、なんか、何らかの意図というか、まあ、ちょっと実は、このホス怪しんちゃうの、みたいな感じで、ちょっと先送りにしてたわけですよね。
はい。だから、あれって、霊式のブラッシュアップされたのがピースメーカーなんですよ。
そうなんだ。
あれ、最終的に正式にアニメ版では導入されるんですよ、
はいはいはい。
で、確か原作版の方ではエコノミーとかになりますよね、最後の。
はい。そうそう。
エコノミー、はい、あ。
そうです、
安いってこと？安いの？
安いかどうかちょっと分かんないけど、
分かんない、
あの性能が高いんです
よ。ああ、そうなんだ。
なんか見た目はイングラムの安い版、廉価版みたいな。
まあだからちょっとこう、だからそれがエコノミーっぽいんだな。
そうだけど、能力的にはあのイングラムの方より高いんですよ。
なるほど、エコノミーだけどソファーが新しくなってるから座り心地がいいみたいな、飛行機みたいな。
そういう感じだ
と、まあ、そういうことだね。はいはい、なるほどね。
まあ、それはあの直接あれには関係ないですけど、まあ、でもタイプゼロは一応関係はありますね。
はいはいはい、はい、
そういう関係があるっていうのは
引きがあるからね。
そう、それがあったからホスを搭載せずにちゃんとして新しく作り直したのがピースメーカー。
はいはいはい、なるほどね。
で、およそそういうあの最新兵器みたいなものは、はい、まああの、まあ、一応パッと見た目優秀とされるあの第一初代の。
まあ
ことが多いということ
なんですね。なるほどね。
あの後片付けとかいろんな雑用を任されるあの2課よりも、
はい、
あのエリート揃いの1課のもの、
なるほど
っていうことがあの多い。
まあでもそれがいわゆる漫画的な感じですよね。そのエリートと落ちこぼれクラスがあって、まあ、落ちこぼれクラスがあのなんていうの、自分のたちの力を寄せ合ってこう成長していく群像劇みたいな、まあそういう要素ももちろんあるわけですよね、このパトレーバーというのに。
そうですね、変わった人が多いんでね、ニカは、
うんうん
うん、
ちゃんとしてない人の方が多いんで、
うん、
そうですね、うん、
正規警察官採用っていうのがほとんどいないんでしょ、なんか。
ああ、そうかも。
太田巡査ぐらいでしょ、ちゃんと叩き上げで。
そうかな。確かに。太田はでもほらあのいろんなあの性格に難があるから。
まあそれもだから落ちこぼれでこうドロップアウトしてきたっていう。
まあね、うん。
っていう感じなので、まあちょっとじゃあ話を戻りますと、でその98式もじゃ実は歩数をとうアップデートしちゃったみたいな話になってるんで。
そうね。まあディスタっていうね。
ちょっとやばいんじゃないのみたいな、この歩数が原因だとみたいな感じになるわけですね。
いつかね、
うん。
今は大丈夫だけど、いつか暴走するかもしれない。
かもしれないから、ちょっとやばいんじゃないのみたいな感じだけど、まあだから、原因は突き止めた方がいいから、引き続き調査してね、みたいな感じになるわけだね、うん。はい。で、じゃあ、元に戻せばいいんじゃないかってなって、もうその、肝心なそのソフトウェア担当のシゲさんっていうのは、海外研修に行ってるから、しばらくできないよ。じゃあ、なんとかするしかないね、みたいな。原因もっと調査しようね、その間に、みたいな感じで、引き続き原因調査をアスマは行うわけですな。はい。はい。で、その中で、さっき言った榊さんと、アスマは、はい、そのバビロン計画の、まあ、ことを聞きに行くのかどうか知らないですけど、その箱舟の方に、現地調査みたいな感じで行くわけですよね。
違う、あれはあれ、篠原重工に行ってる
んだ。篠原重工に行ってんだ。はい、はい。
アスマのおじいちゃんの方の、
はいはいはい、
品川かなんかじゃなかったっけな、の篠原の工場生産ラインに行ってるはず。
はいはい、ああ、なるほどなるほどなるほど。その時に、まあその榊さんがそのじいさんでしたっけ、そのじいさんと喋る。
じっちゃんですね。
そう。
と喋ってる間に隠れてこう。出たされに行ったわけですね、アスマ。
アスマがホスの、マスターコピーを取りに行
って。で、見つけるわけですね。そうだよね。で、興味本位で、パスワードを、まあ、ホバエイジだからっつって、いいホバって入れたら、なんかウイルスが走っちゃったみたいな感じで、篠原重工全体が、ウイルスにかかってしまって、逃げ出すみたいな。
超有名な、バベルのシーン。
そうです、バーベル、バーベル、アウトプット、バーベル、バーベル、バーベルみたいな。え、み、み、
あの、
はいはい。あ、ごめん、もう59分45秒だということで、はい、ということで、次回へ続くということで、お願いします。じゃあ、また、ごきげんよう、さよならー。